はい、どうも、カラオケで一人収録中の中山でございます。今回ですね、八木くんが映画制作中でちょっとお忙しいということで、中山一人での配信となっております。あんまりですね、あんまりというか一人で喋るっていうのはなかなかなくて、慣れてないのでですね、ちょっと聞き苦しい点はいくつかあると思うんですけど、こちらご容赦いただけたらと思います。はい、ということで八木くんが映画をついに作っております。いやー、おめでたいです。まあせかしね、聞いていただいている方はご存知かと思うんですけど、半年ぐらい前かな、未完成映画祭っていうのがありまして、それは予告編だけでその評価してもらうっていうコンテストだったんですね。で、八木くんはその実りゆく長野っていうタイトルで予告編を作って、それが俳優賞と、あとなんだっけ、堤幸彦賞っていうのを受賞して、まあその流れで今回本編を作るっていうことになったんですね。いや、もうほんと素晴らしい。僕もやっぱり大学でね、一緒に映画作ってきた仲ですし、感慨深いものがありますね。ついに八木くんが商業映画を撮るんだと、本当に嬉しいし、もちろん八木くんも嬉しいだろうし、僕は出ていないですが出してもらえませんでしたけど、いろんな方に見ていただきたいですね。出ている方たちも本当にそうそうたるメンバーの方たちばっかりですから、本当に映画公開が楽しみですね。まあ次回八木くんと一緒に収録なので、そこでちょっといろいろお聞きしたいと思います。はい、で僕はと言いますと、また2週間ほどちょっと海外に行っておりました。ちょっと半年前じゃちょっと考えられない出来事が僕の中で巻き起こっていて、お仕事で海外に行って世界遺産をこう巡らせてもらえるっていうのは、本当に感謝してもしきれないぐらい嬉しいことですし、本当に貴重な体験をさせていただいております。まだちょっと情報解禁はしてないので、情報解禁したらちょっとせかしねでも何の番組なのかっていうのをお伝えできればなと思っておりますが、まあ、今回行ったところは結構大都市でしたので、特にその困ったこととかそういうことはなかったですね。で、体調もバッチリでしたし、なんか僕日本にいる時の方がちょっとお腹が痛かったりとか、あんまり体調が良くないんですよね。それは本当に何が原因なのか分からなくて、海外行くと本当に体調が良くて、食べているものがいいのか、規則正しい生活をしているせいなのか、緊張感を持ってやってるからなのか分かんないんですけど、なんかね、日本でもこれぐらい体調が良かったらいいのになと思いながら、ロケ撮影しておりました。だから本当に困ったことがなさすぎて、ちょっとあんまりね、その面白ネタというかそういうのは ないんですけど、前回その不思議発見で行ったペルーなんかは結構やっぱりね、田舎っていうかど田舎なんで、何これっていう瞬間が結構あったんですよ。例えば道を車でこう走ってる時にいきなりカラーコーンが置いてあって通れない場所があったりするんですよ。そうするとその端の方から女の子とか男の子がピョンって出てきて、この先いくら払わないと通すことできないよと言うんですね。で、現地のコーディネーターさん曰く、 まあ、こういうのは払わないと、まあ、いけないからということで、まあ、いくら払って通してもらうんですけど、その時になんかプレゼントをもらえるわけですよ。それがなんかゴミ袋1枚だったりとか、なんかどこかのキャンプ場の無料券だったりするわけです。あんまり使えないなっていうものをくれたりしたので、まあ本当に面白いというか、日本でそれやってたらアウトですからね、警察呼ぶぞっていうことになっちゃいますから、なかなか経験できないことが海外にはあるなっていう、まあそういうちょっと変わった危険なことはちょっと今回の旅先ではなかったので、まあ、もちろんその放送の中でね、巡るイベントとかそういったのもうめちゃくちゃ楽しいことがたくさんありましたので、それはもう放送の中で見ていただければと思っております。はい、じゃあ今回はちょっと一人なのでサクッといきましょう。ゆけ世界シネマ遺産。はい、世界遺産のコーナーです。このコーナーは、世界遺産大好きな私中山が、一つ世界遺産を紹介するというコーナーになっております。で今回は、まあ、映画コーナーがないのでちょっと自由にですね世界遺産を選ばせていただきました。今回は僕が大好きな世界遺産です。ポーランドにありますビエリチカとボフニャの王立岩塩坑という世界遺産でございます。皆さん知っていますでしょうか。なかなか知られてはいないですね。僕がこの世界遺産を知ったのはそれこそ世界遺産検定を初めて勉強した時にその教科書に写真が載っていまして、その岩塩坑のその写真がものすごく綺麗だったんですね。でもうここにはぜひ行きたいと思って、で4年ぐらい前ですかね行きました。本当に素晴らしい世界が広がっている場所です。それが今回紹介するピエリチカ岩塩坑でございます。ここは何かと言いますと塩の採掘場なんですよ。岩塩の採掘場で、シャンデリアとかたくさんの絵画、レリーフ、礼拝堂がわーっとこう坑道の中に散りばめられてるんですけど、それすべてが岩塩でできてます。ものすごくないですか。でもどういうことって思いませんか。僕も最初すべて塩でできてますっていうことを教科書に書いてあって、どういうことって思って行ってみたんですけど、本当に全部塩でできてるんですよ。ガイドの人にちょっと舐めてごらんみたいなことを言われて、ちょっとね触って舌にこう置いてね味を確かめるんですけど、しょっぱいです。本当に塩でできています。だから全て塩でできている壮大なスケールの塩の世界に入り込んでいける、そんな世界遺産なんです。じゃあビエリチカの歴史を簡単に説明しますと、2000万年前はかつて海でした、まあ、塩が取れるところなので海だったんだろうなというのは想像はつくと思うんですけど、地殻変動によって隆起してですね塩湖になったんですね。でその塩湖の水分が蒸発して広大な岩塩の層ができました。それからかなり経ちまして13世紀頃にようやく塩の採掘が開始されます。なのでそこから岩塩の採掘場としての歴史がスタートしていくんですね。それから3世紀にわたってポーランド王国の財源の3分の1を 塩で締めるようになるんです。それからだんだんとその採掘場としての役割が衰退していきまして、現在も少量ですが塩の取れる採掘場として稼働しています。まあ、簡単に説明してしましたが、まあ、そんな感じでございます。で、この世界遺産何がすごいかって言いますと、やっぱりその塩でできたシャンデリア、絵画、レリーフ、まあ、彫刻、もう全てが美しいんですよ。そのもう塩なんですけど、宝石のようにですね、輝いて見えるんですね。で、これなんで採掘場にそういったものがあるのかと言いますと、当時、まあ、塩を採掘していた坑夫たちが、まあ、もう暗くてね、なかなか厳しい環境の中で採掘してるわけですよ。でもひたすら家にも帰れないし、汗水流してこう塩を掘ってるわけです。そんな中で、まあ気持ちもつらいわ、体もつらいわで、地上のぬくもりをどうにかこう再現したいなと思って、壁に、まあ、キリスト教の信仰心であるキリスト教をモチーフにした絵画を彫ったりだとか、シャンデリアを作ったり、レリーフを作ったりっていうのをしたんですね。まあ、それは本当に理解できますよね。今も、まあ、職場で働いてる人のデスクなんか見てみると、まあ、家族の写真があったりとか、まあ、好きな自分の好きなものを置くわけじゃないですか。いかにこう働きやすくするか。まあ、当時の坑夫たちも、まあ、気持ちが辛い中で、まあ、いかに自分たちが心が落ち着くように、そういうキリスト教をモチーフにした絵画とか、そういったものを作っていったんですね。なので坑夫たちが拠り所として作った芸術作品があちらこちらにこう眠っていますので、それはもう本当に見どころですね。やっぱり塩でできているので、ちょっとねこう光が当たったりするとこう光り輝いたりして本当に美しいんですよ。あとはですね、塩っていうのは空気の浄化作用があるらしくて、実際僕もこう公道を歩いていると空気が澄んでいるように感じられます。実際公道の中に現在も稼働している療養所があって、そこでこう治療している方もいらっしゃるそうですね。なので、まあ、この現代社会を生きる中で相当なストレスを抱えている方は、そのビエリチカに行ってですね、こう気持ちをリフレッシュして、素晴らしい塩の世界を体感していただきたいなと、そう思いますね。あとは近くに、またこれはまた違うジャンルの世界遺産ですけど、アウシュビッツがあるので、これはもう人類全ての人が見ておくべき場所だと僕は思っておりますので、そちらと合わせて、まあ、ビエリチカも見てほしいんですね。人っていうのはこんなむごいこともしちゃうのかというのをアウシュビッツで学び、人っていうのはこんな美しいものを作るのかっていうことを学び、その人の可能性について知るっていう意味では、ポーランドっていうのは本当に多種多様な世界遺産があるので、本当におすすめな場所ですね。まあビエリチカだけじゃなくて、そのポーランドの世界遺産全てが僕はおすすめしたいです。はい、なのでもう今回はちょっと、もう本当一人でもう苦し紛れにちょっとやってるので、もうこれぐらいにします。はい、世界遺産のコーナーは以上です。はい、エンディングのコーナー。 まずはメッセージ紹介からいきたいと思います。一通いただいておりますね。コットンさんから。中山さん、八木さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。そして今回新日本昔話を聞きましたよ。なかなか面白かったです。ありがとうございます。特に題材が現代にぴったりの新ウサギとカメ、もちろんワンスアポンアタイムの回も聞きました。深刻なアマゾンの話も聞きました。最近社会派路線を突っ走ってますね。ところで大阪で自分イベントの建築ツアーの後に好きな映画3本を話題にして、話しました。例によって気になるものがありましたら軽く話していただければ嬉しいです。ということで、まあいろんな映画を送っていただいたんですが、ちょっと僕は映画についてあんまり詳しくないので、八木くんがまた戻ってきたらこの映画についてちょっと話しさせていただければと思います。で、最近社会派路線を突っ走ってますね。そうですかね。今回はビエリチカ岩塩坑ということで、まあ社会派ではないか。まあそうですね、まあ最近で言うと社会派な話をすると、まあ首里城が燃えちゃった件ですね。僕もそれを聞いて結構気が気じゃなかったですけど、やっぱりニュースとかでその沖縄の人を取材をしてたりしてる映像を見るとちょっといたたまれない気持ちになりますね。沖縄の人のアイデンティティが詰まったような場所ですから、やっぱりものすごく泣いちゃったりしてるわけですよ。ものすごく悲しいんで、なのでそういう意味でも早く、まあ、復元できればなと思いますけど、世界遺産っていうのは保護していくためにその歴史っていうのを後世に伝えていくために、まあ、登録されているわけですけど、登録されたから全てが守られるっていうわけじゃないので、やっぱり一人一人関わってる人たちが本気で守っていくんだっていう気持ちがないと、まあ、Amazon でもそうですよね。守っていくんだっていう方向がやっぱりずれちゃうと、もう本当になくなっちゃう危険性はあるし、そういう危険性っていうのを常にやっぱり意識していかないといけないなっていうのを今回感じさせられました。はい、そんなところですかね。じゃあ今月はですね、もう一回、まあ、先月ちょっと放送配信できなかったので、今月もう一回ちょっと八木くん呼んでちょっとやれたらなと思っております。はい、もう年内あとこれを合わせて3回ですからね。もう年末です。早い。でもう年末かと思って、僕毎年ですねメモに10個ぐらい目標を掲げて手帳に挟んでるんですけど、そのメモを見たらですね全然目標が達成していませんでして、あと2ヶ月でどう達成していくかというのを今考えております。例えば世界遺産検定マイスター合格、これはですね12月にぜひ受けて絶対合格しようと思ってたんですけど、もう受験料も払ったんですよ。ただその日もしかしたらちょっと出られない、まあ、受験できない可能性が出てきてしまい、まあ、ちょっとこれは怪しいですね。あと映画出演、今年映画一本もやっていないので、実りゆく長野八木くんの作品で出演果たせるかなと思ったんですけど、八木くんは呼んでくれず どうなってんだっていう話ですよね。でこれもちょっと怪しいですよね。あとはアルプス登山、もう結構登山はする方なんですけど、あんまりその高山を攻めていないので、ちょっと登山好きっていうのは説得力が欠けるなと思っていて、今年は絶対剱岳とかそのアルプスを登山しようと思ってたんですよ。ちょっと日程が合わず、ずっと先延ばしにしていたら、もうちょっと寒くてね、行ける状態ではないので、やっぱり登山好きでアルプスそんな行ったことないってなると、ちょっとえーってなっちゃいますからね。ワンピース好きで、僕ワンピースめっちゃ好きなんですよって言っていて、どこまで読んでるのって聞いたら、いやまだアーロン編なんですけどね、そんな感じだと思いますよ。なのでまあアルプスは行っておきたかったんですけど、まだ達成できてないんですね。まあ今挙げた3つの目標のうちどれか1つは年内で達成できたら嬉しいなって思ってるんですけど、まあ、皆さんもですね、あと2ヶ月それぞれ目標を掲げてると思うんですけど、一緒に頑張りましょう。はい、じゃあ今回は短いですけど、このぐらいにしたいと思います。また来週再来週には配信できると思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。では寒くなってきたので体ご自愛ください。さようなら。